青い T シャツ24時。
前回からの続きです。本編どうぞ。
うちで言ったら、うちのじいちゃんから親父のバトンタッチってあんまりうまくいってないっていうことを、うちの親父はよう言ったんやけども、短絡的にはそういうところがあって、じいちゃんがコロッと死んでしまって苦労したっていうところはあるんやけど、けど良かったのはじいちゃんはこうメモまで いろんなメモを残しとったことだったり本を書いとったっていうことがあって、親父はこう何年経ってもじいちゃんの本を何回も読んどったんやってね。でそのこう文字に書いてある情報っていうこともそうやし、この行間からじいちゃんがどういう思いやったかみたいなことをなんか改めて思い返したりとかっていうのがあったりするし、出版っていうのは事業所見に
そこに来ますね。
なんかね、ちょっとでも情報残ってると次の世代、まあ血縁でいくと汲み取りやすいじゃないですか。
そうそうそうそう、
あ、自分だったらこう書くなとかっていう癖とかも大体似てるし、わかるじゃないですか。
あ、文字以上になんか伝わってくるものが、う
ん、たまに思うですもんね。あ、親父この字で書いとるんか、あ、そんな重要じゃないなとか思って僕を見たりするんですけど。
なるほど。
そうですね。
お父さんは結構いろいろ作業とかメモされてるんですか？
あ、めっちゃメモします、
ね。あ、そうですか。
僕よりもメモするんで、あ、自分はまだまだ至らないんだなって。あ、
いいよね、ね、それは。
いい意味で、
貴重ですよね。
そうですね。まあ、ね、自分の機嫌をもうちょっとうまく取れればいいお結果、お腹すくと怒っちゃうんで。可愛いなって思いなが
そこまで分析できとるのはいいよね。
もうね、息子も嫁も娘もみんなもうなんか食べりゃいいやんって言うんですけどわしはお腹空いてないとか言って食べてくれ
よ。 なんかその辺はさ、俺もそうだけどさ、今も親父が鬱陶しいというか早くいなくなったしと思ってるけど、実際死んでしまったら違うんだろうね、きっとね。
そうですね。
それは想像の域は出ないんだけど、きっとそう思うんだろうね。
結果、親父の力がうちの場合は強すぎるんで、
お母さんも強いよ。
お母さんは外に対しては強いんですよ、親父は。
あ、そうなんや。
ただうちで考えると、僕らからしたら、ん？って思うところは結構あるんですけど、そうなった時にやっぱり、あ、親父がいなくなるとこれ、ここのここが回らんなとかっていうのは明確に年数重ねるごとに見えてくるじゃないですか。ね、最初はぼんやりなんか親父ってすごいのかなあって思っとったもんが、1年経つと、あ、この部分は親父が全部受け負っとんだ、あ、母親がここは受け負っとんだって思うと、あ、自分はもっと勉強せなあかんなと思うことしかないんですけど、毎日全然勉強してないんですけど、もうっていうのがもうちょっと円滑に行けばいいのに、結果家族で話すってなると、ね、もう4人が4社4用の話し始めてで結果全然参加してないはずの姉がもうこの話いらんやんとか言って
僕は今したいんですけどって思って、あ、終わりですかっていうのが多いですね、藤木家は。割と
今回のワークはその見える化みたいな形なんですよ ね。この部分は誰がやってるというのが、こう分かってくると、ああここはこうお父さんなんだ、でもいずれ新薬さんがやっていかなきゃいけないの でそういうのが整理だけでも、まあ多分、ね、漠然とはあるんだと思うんですけど、
認識としてあるものを明
確にして、
ね、
やっぱりそうだよねというのが分かっていけば、そうすると、あ、次はこれをやっていかなきゃいけないな、その後はこれをというのが見えてくると思うんですよね。
本当に Zoom の会議で聞いてても、あ、これはしないといけないんだろうけど、隣の人は絶対しないから自分がしないといけないのかって思うんですよね。
なるほどね。
母親も父親もなんかやる気はあるみたいな感じ言うんですけど、いや、気づいたら僕に全投げじゃんって思ってやる気見せてくださいよって言っても、やる気はあるよとかっていうのが多いので、 も結構いると思うので、
うん、
事業承継なんてそんなニュアンスの方がほとんどじゃないですかね。
そうね、
みんな頭では分かってる、これは、うん、これはいずれやんなきゃいけないとか、はい、これは今はお父さんの仕事、お母さんの仕事とか、はい、頭では分かっているだけどっていう、そこのだけどっていうのを、そうですね、今回我々がこうツンツンってするだけであって、
うん、
きっと我々がツンツンしなくたって本当は藤井家みんなでは分かってるはずなんですよ、きっと、
うん、
分かっている。だけど藤木家だけだと、あるいは何とか家、一つの家家族だけだと、
うんうん、
そんなツンツンするほどの世界にはいかないので、
ツンツンすると、うん、もっと悪くなると思うのが多いと思うんですね。
目の目の何とかじゃないけど触れないみたいな感じで、
はい、
だけど何が変わってるかというと時間だけが過ぎていくみたいな、
はい、
そこを今回はツンツンするだけっていう話だと思っていて、
うん、そうね、
なんか事業承継支援ってこう大げさな話じゃなくて、その家族だけだと、あるいはその法人とか社内だけだと進まないことをツンツンってするだけの仕事かなという気がするんですよね、支援っていうのは。それぐらい支援の仕事って難しくないよっていうことが言いたいんですよ。
あ、そうやね、うん、
みんな構えてしまって、なんかこう、そんなんしたらどうなるみたいな、そこまでツンツンしていいんですかみたいな、いいんですけどみたいな、むしろツンツンしてあげてくださいみたいな、
うん、
だけど、それツンツンしたらちょっとなんか大丈夫ですかみたいな、責任取れませんけどみたいな、
取らなくていいしって思って
ね、そこツンツンしてくれよ、俺
言う草くらいでもいいんですよ、全然
そんな世界がいっぱいあると思っていて、ね、
はい、
なんかそれがちょっとツンツンされるだけで、もうちょっと今の事業承継あるいは経営継承みたいな世界は変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。そう思わないと支援者なんてどんどん増えないし、
うん、
なんか特別な税務とか手続きとかいろんな知識ないとできないと思ってると、多分永遠にできないんですよ、
うん、
そんな高尚なもんじゃないなということは僕は言いたいわけです
ね。
うちの場合は次にやるもんが考えたらいいわで終わるんですよね、
うん、
でもそうじゃないじゃないですか、うん、次にやるものも前にやってる人の土台、うん、ありがとうございます、ベーシックを基準にして考えたいのに、
うん、
いやそれを基準にして考えたいんだけどって言ったら、いやお前が考えたらいいやんとか言って、いや
でも
いや、うん、このポリシーはっていうのは曲げたくないし、こっちもって思って言っても、いやお前の好きなようにやったらいいよと、いやあんだけ進学を決めといていきなりお前の好きにやったらいいよっていうのはうちのお父さんお母さんそれはちょっとないっすよって思いながら、いや実にお父さんお母さん人生を決めてほしいわけじゃないんだけど、
う
んちょっと口出してもいいよと言うんですけど、
うん、あでも意外とこうお前が全部考えって言うけども、重明くんがプラン出すと、いや、そうじゃねえみたいな、そういうのも多分来る気がするよね。
例えば、ね、いや、この今やってる品種を3分の1でもいいから新しいの入れたいんだけど、
うん、
いや、違う。
違う違う
多分なるよね、それ。
ね、あるっすよね。違うんだったら黙れよとか思って。もう畑1枚ぐらい貸してくれよとか言うと、いやもうあかん、お前に頼られへんと
か、なりそうなりそう、
これはダメなんかよっていうのはあるっすよね。本当に絶対他の家も絶対ありますよね。
そうですね、
あるある
本当にね。
でもね、事業承継の基本は任せるですよ、やらせる、任せる、我慢、
口出ししない、
どれだけやらせれるかっていう、
でそこはどこまで我慢できるか、任せれるかですよね。
先生、それは僕の本に書いてますよ。
書いてます。
経営者譲ったら口出ししない
なる、
口出ししない、口出しはかっこ悪いって書いてます、僕は。
なるほど、
でも明日のキーワードにもなると思うんで、きっとね、
一旦だけでもいいじゃないですか、極端な話、一旦なくてもいいと思うんですよ。もうちょっとの面積でも後継者に任せればいいやんって思うんですけど、いやお前ここのタイミングでこれやらなあかんとか言ってくるわけじゃないですか。いやもうね、お姉ちゃんと二人ずっともう黙ればいいのにね
これはね、俺支援者だったらお父さんお母さんには 重明君の多分な立場になってくださいって言うんだけど、重明君にはお父さんお母さんの立場になってくれっていう、
あそうです、ね、
逆に親の立場になったらやっぱり言いたいのよ。
いや分かる、それも分かった上で
後継者だったら、ね、もう任せてくれ、言わんといてくれと、俺もう任せてくれ、この言ったんだろうが何だろうが、これ俺がもう責任持ってやるんだからやらせてくれよって思うんだけど、お父さんお母さんたちだったら言いたいのよもうね、
もうそれも痛いほど分かるんですけど、うんうん、もうね、自分の場合は自分がネギやって、お姉ちゃんがズッキーニやって、うん、もう好きな作物一品目ずつ作らせてもらってるんですけど、うん、もうズッキーニの時とか、いやお前これはやらなあかんとか言って張り切ってくるわけですよ張り切ってきて、畝立ててマルチ引いて、うん、お前これでやってあげたからな、もうあとは全部お前がやれよってお前あれはどうなっとんやって言ってもうそんなダサいことやめなさいよ、お父さんって言うんですけど、
そう、ダサいんだよ、そう
ダサいですよ、本当に
これはこれを聞いてる重明君のお父さんお母さんに言いたいけど、それはダサいんだよ
でもお母さんはダサくないと、私はそれに関しては言ってないからって思うから、うん、あれなんですけど、お母さんもダサいところもあるんですけど、もちろん、いやでもダサくてもいいんですけど、ただもうなんて言うんだろう、売り上げに関係ない品目で僕たちやってるんですよ、うん、あれも自分も、うん、もう売り上げとは別でもう自分が一人で入るから、うん、もうあとはパート3ないしは、うん、もうそちらが自由に使ってくださいねってやってるのに、うん、お前これやらなあかん、やらんでええやんって思いながら、もう2人とももうなんであんな言うのかな、
あね、それはね、ねプラスになろうがマイナスになろうが、もうこれはこっからは口出ししないで、もう
そう
ね、結局マイナスになったって自分の責任だから、うんうんうん、それで給料減ったっていいみたいな世界が多分あって、
極端な話、うん、もう売り上げゼロでもいいし、うん、もうまあとにかく種代と肥料代とマルチ代だけ回収できればいいなっていうのが、うん、もう兄弟2人の考え方なのに、うん、いやお前もうここはこうせなあかんって言ってそうやってくるから子供成長せんだよねって思って
それは俺は強気で言った方がいいと思うわ。
うん、いや言っても分かんないんですよね。うん、いやもうわしらの三段はこうやから。うん、いや三段いらないって。
うん、でもその辺はロジックじゃないような気がしとって、うん、親父をこう説得して、うん分かった、じゃあお前の好きなようにやれよっていうのだけが正論じゃなくて、うん、ダメやダメやって言うけどもこう無視して突っ切ったら。そこからコロッと変わって、うん、結果出したらじゃあ言うわというか、今もうちで言ったらこうイタリア米作ってることに関して親父はあんまり理解示しとらんげてねで、昔からこうやめれやめれとか言っとって、今もよしやれやれとは全然言わんのやけども、やらしてくれとるっていうことが親父なりのこう承認なんかなみたいな、
うん、はい、いやめちゃめちゃ分かるっす
ね、うん、よし、なんか最初はこうどうやったらこう、うん、分かった、じゃあお前やれよって言ってくれるかなっていうことを多分すっごく思案しとってんけども、そういう明日って来ないんじゃないかなっていうことを悟ってからはうまくいった感じはあるんやってね。
極端な話、家庭菜園でもいいじゃないですか、
うん、
も
う
3株とかでもいいじゃないですか、
う
ん、もうトマト3株だけでもいいけど、ただ自分だけの時間っていうのはやっぱ次の世代欲しいですよ ね、
いいね、
1時間なりでも、うん、もう作業時間がいいでもいいじゃないですか、
うん、
極端な話、もう8時5時で終わってその後1時間だけ、うん、そのなんだろう、自分の担当してる場所をやるっていうのはやっぱりいると思うんですよ。そこがないっていうのはちょっと次の世代からすると、
うん、
自分の経営を考えられないとか、
考えられない、
ね、自分の戦略、うん、栽培体っていうのは考えられないですよね。もう10分でもいいっすよ、もう極端な話、うん、もう休憩時間行ってこいお前でもいいんですけど、
うん、
そこがないとやっぱり次は育たないですよね、
う
ん、
そうそうそう、
結果じゃあ自分の代になった時に、いや親があれ言ってたんでこうですっていうのになっちゃうじゃないですか、その裏付けが説得力ないじゃないですか、
うん、こう成功体験というか、成功体験じゃなくても失敗の体験とかも、
そうですね、
もうこう言われてやって失敗っていうのと自分で判断してうまくいかんかったっていう、そういう実感っていうものが必要っていうところだね。
もちろん親御さんの言ってたことを守って成功してるなら100点じゃないですか、120点だしって思うんですけど、それでもしね、こんだけ気候変動やとか野菜とかいろんな原料が大暴落ね、高騰してるっていう中でうまく生き残るための術を教えないといけないのに、ね、うまいことをなんかわしはこうやっとったから、お前わしの言う通りにせえとか言ったら、いや裏付けがないっすよ
なんかこう失敗するのが悪みたいな、そんな話ね、失敗してはいけないみたいな、なんか失敗しろよみたいな感じですよね、きっと、ま
あ、親心で言ったらこう、ね、あの
絶対こ
転ばさせないようにしたいっていう、こう親心っていうところなんかもしれんけどね、
でも、ね、絶対売り上げの例えば1割とか以上になってくると絶対失敗するなっていうのは分かるんですけど、少量多品目なんてなおさら分かるんですけど、いや売り上げに関係ないところで仕事してんのにそれまで言われるのって思うと、
いやそれはなんか明日のその話でそれはもっと主張していいかもしれんね。
もうね、不思議ね、もう参加しないですけど、姉も絶対思ってるんですよ。いつも二人で。
そうそう、明日の話なんてさ、あの合意形成できたらみんな綺麗な話にまとまったらいいっていうわけではないと思ってて、
そうですね。そうよね。
これを機に息子が実はこんなこと思っていて、ずっと思っていて、お父さんお母さん、これだけはやらせてくれみたいな話があってもいいと思ってて。
本当に。結果自分を育ててくれたから父親と母親にはもう尊敬しかないんですけど、一緒に働くようになってから思うことはあります
よねだからそれをどんどん言えばいいよ、
もうね、言うんすけど、いやでも結果親父はまあそれでもね、読書家だったりするんで知識量は圧倒的なんですよ、自分たちにも本を強要するような人間なんで、いやもう本読まんよって言って姉と自分も妹も3人とも読まんかったんですけど、読んだが良かったなってこの年になると思うんですけど、いやいくるめられたなって思いながら、ただねちょっと最近ね子供に甘やかしすぎじゃないと、
いい
意味で
だからとにかく明日は何か一つのこの何か形なんか答えゴールみたいなものを作ろうとは思わなくていいので、
そうそう、何か綺麗に収めよう
と、収まらなくていいから、うん、違うお父さんお母さんこれは違うぞとか僕は違うこういうふうに思ってるんだっていうことは逆に言わないと、何かあのその尺の中で綺麗に収まってしまったら、多分次もう言えないよ、
そうですね、結果方向性が一緒なんですよね藤木家、親も自分も大抵似てるから、自分も似てるってなった中で一番最善策を探すじゃないですか、最善策探した時に一番近くに答えがあっちゃうので、あこれでいけばいいんだって思っちゃうのが自分の中では嫌なんで、ただ嫌だけど他にやってる人っていうののつなぐところが自分にはできてないので、あもっと外見ないといけないなって思うですね。
とにかく明日それ言わない違うところで言って
明日はね、直接でないところがあるじゃないですか、僕に言っていただいて、ね、僕からお父さんっていうこういう媒あの媒介をするっていうんですか、そのことによってまたあの直接言い合う場合と違ってくるところがありますよね。
明日それは
本当にもう先生だったり、もう伊藤先生だったり、もう高本さんだったり、
先生
もう皆さんがもう本当にもう僕らからしたらいや間に一人入ってくれるだけで
違いますよ。思うんですよ。
神様みたいな、ね。親サイドも思ってるんだと思うんですよ。
それはあると思うね。
本当にね、もう間に一人いてくれるだけでどんだけ幸せかって思うんですよ。もう結果配達中も運転してる隣でなんかいきなりふっかけられるし、それに答えたらいきなり怒るし、なんでだよって思うんですよね。
おお、そうで明日出たホームセッションがあって、
はい、
まだ構想段階ではあるんだけど、うん、僕と伊藤君でこう別日収録があって、
はい、
これってそうやよね、こうあの、
はい、答え合わせみたいな。
そうそう、副音声的な。
はい、
やつでこう 話し合ってこうワイプで、うん、ほっといとくんがあって、これこう言ってるけど本当はこうだよねみたいな、そういうのも多分差し込むんじゃないかなっていうような話があるし、これ親父さんは押すなよ押すなよって言ってるけど、これを押せっていう意味だよねみたいなっていうのをこう横やりを入れたら、あの動画一つとしては面白い展開になるんじゃないかなっていうのは思うんやってね。
本当にやんなきゃいけないなって多分両親が一番自覚してると思うんですよね、僕よりも、
うんうん、
のはずなのに気づいたら僕に全投げしてる多分本人たちも意識してないですけど、
そうさっき言ったこう事業承継で言ったら暗黙地を形式地にするっていうような話なんやけども、あの事業承継大事だよっていうような第一段階で言ったら何を伝えればいいんかっていうのが全然わからんようなところやってんけども、うん、そこからこうハンコと通帳を渡そうとか、
はい、
後継者に、出島を用意してあげて裁量を持てる場所を作ってあげようとか、うん、そういうふうに少しずつ解像度が上がって、形式地っていうのが、要は顕在意識と潜在意識みたいなもんで、
はい、
潜在意識って僕らが思っとる以上にめちゃくちゃ深いんやけども、それってあんまり意識はなくって、
うん、
顕在意識、意識が至っとるところだけ焦点が合ってるというところやし、そこをこう記録を取っていくと、もう少しこの辺深掘りたいなって言って、
うん、
暗黙地やったところが景色地に変わる、また深掘りしていくと暗黙地が景色地に変わるっていう、
うん、
そういうサイクルをこう何回転かしていくと、事業承継っていうのがこう真っ白なキャンバスにあなたの経営を見える化しましょうって言われても、いや何したらいいかわからんみたいな話なんやけども、うん、この項目埋めましょうっていうような感じになってくると回答できる、
うん、
もっと解像度が上がってくると丸×でもいいので、あなたの今の経営状況を分析してみましょうみたいな、うん、そういうようなステップを踏んでいくと、
うん、
事業承継しんどいみたいなやつが少しずつ解消されていくんやろうなというのは思うところだね、うん
うんうん、はいでもだんだんもう時間も来てる、まとめの時間かなと思うんで、うん、
今のまとめだったかと
思ういやこれ僕梅本先生に聞きたいというか意見というかお話をさせていただきたいのは、
ええ、
その1990年代とか、
うん、
梅本先生が経営結社と言われていた時と今2020年代、
うん、
あの僕らがこう本を出させていただいて、
うん、
まあ、事業承継と経営結社という言葉は違いども、言わんとしていることってきっと一緒だと思っていて、で僕と竹村さんからすれば直近の今しか知らないわけですね、部分的なところしか知らなくて、うん、逆に梅本先生から見たときに1990年代の経営継承とか事業承継という言葉、あるいはその取り巻く環境とかと今を比べて、確実に今の方がこう世論形成としてはできてきてるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
その辺の変化をどうこう感じておられるかっていうところを聞いてみたいなっていうのは思ったんですね、うん、
あの今ね、言葉の使い方として事業承継と、うん、あと経営継承と、うん、あと事業継承とあるじゃないですか、うん、で、あのその1990年代って僕事業継承、あの事業承継って使ってないのは、うん、当時の事業承継っていうのは中小企業立派にやられていて、うん、オーナー企業の、まあ、ある意味こう経営者が変わる時の節税対策的な意味合いで使われていた言葉、
税務的なニュアンスが、
そう、あのだからあの中小企業庁のマニュアルも事業承継を使っているんですよね、
はいはいはい、
で僕はそれを使わないで経営継承としていたのは、決してあの税務的なあの対応をどうするかということだけではなくて、
うんうんうん、
あの後継者を育成するとか、あのそれを契機に経営をもっとあの変えていくとかですね、
うん、
そういう、まあ、あの経営を変えていくということの意味合いを言いたかったので、わざと、うん、事業承継という言葉は使わないで経営継承としてたんです、うん、で経営継承と事業継承という言葉を使うわけをしたのは、 さっき第三者継承でもお話したように後継者がいない経営というのもあって、だから経営の中に後継者がいれば経営の中で後継者から経営者変わっていくということなんですけど、後継者がいないと事業はあるけどもその中に後継者がいないので、後継者がいなくても事業を農業やりたいとか他の人に渡していくということで事業の継承というそういう意味合いがあって、だからこれからの農業は事業承継だけでなくて後継者がいる場合には経営継承をしっかりやっていく、後継者がいない場合は事業継承を進めていくという、そういうことで言葉を使ってきたということなんですね。
なるほど。
で今江藤さんおっしゃったその当時と今違うというのは、一つは高齢、日本農業の高齢化、まあ、日本全体が高齢化が進んできたので、経営の継承問題というのがものすごく、まあ、ある意味切実な問題になってきたという、1990年頃はまあなんとかなるんじゃないかみたいな、あるいはできれば息子が継いでくれるといいなという感じがあったのが、もうそういう時代ではないというのが今はっきりしてきたという
ん
です。でそれとやっぱり農業への次の世代への継承の仕方が経営継承もあるし、まあ、いわゆる事業継承といっている第三者の継承もあるし、法人の中に行って雇用収納してからフランチャイズみたいな形でこう渡していくとか、非常にさまざまな形が出てきたということなんですね。ですから当時はまあ経営の継承、それから第三者継承をなんとかうまくしていきたいということがあったんですけども、今の時代はいろんなケースに対応した形でいいやり方をどうやって、うん、まあこう扱い分けていくかという、でそういう時代になってきたのかなというふうに思いますよね。でそれをやっぱり広く一般の当たり前の取り組みにしていくといいますかね、事業が例えば後継者が入ってきてもう自分は引退する時になった時に、もう普通のまあマーケティングをするとか、あるいは規模拡大すると同じように経営の継承対策というのが取り組まれていくようにするし、後継者がいなかった時には当たり前のように他の経営に事業を渡していくという、でそういうことがまあ、一般的な仕組みとして日本の農業の中にできていく、そういうことが議論されないといけない時代になってきたのかなというふうに思いますよね。ただ決してこれは農業だけではなくて他の中小企業も同じで、例えば第三者継承ってネットで計算すると町のお医者さんの継承の問題というのが一番最初にネットでは出てくるんですよね。で町医者の方も後継者がいないというか、そういう時であそこはやっぱり居抜きで医院をそのままでお客さん患者さんといろんな医療施設をそのままで医者が次の形で変わっていくような、そういう仕組みがあるんですよね。だから決して農業だけではなくて他の産業でも必要になってきているということですから、そういう仕組みを、まあ、本当他の産業も先駆けて農業の中でやっぱ作っていきたいなというふうに思いますよね。
うん、
答えになりましたでしょうか。
いやもうバッチリというか、なんかその、なんていうんですかね、僕からすれば梅本先生の1990年代からそれを経験したとおっしゃってたのってやっぱ第一人者だという認識があって、
うん、そうだね、
そのなんていうか周りが理解してくれない中でそれを位置づける難しさ、
うん、
難しさというか辛さ、まあ、心理的でメンタル的なものを含めてですね、だって周りみんな理解してくれないですよ、そうだねとも言ってくれないですよ。僕2016年の時に僕が事業承継って農業界で言い始めたと僕は思ってるんですけど、その時でさえみんなはぁみたいな、お前何を言っとるんやみたいな、余計な仕事増やせないみたいな感じだったわけですけど、1990年代でそれを経験したっておっしゃってたってことは僕の想像をはるかに超えるなと思っていて、
うん、
はぁとかっていうレベル 段階のさらにそのもっとこの人は何を言ってるんだろうなみたいな、
そう、ね、時代背景でこう家業から経営体っていうところが少しずつ醸成されてきたぐらいのぐらいのところやもんね。
だけど今冷静に見たってその時ですら10年20年30年だったらこういうことになるっていうのは分かってるわけでしょっていうことが僕は言いたい。1990年代の時に対策をちゃんと打っていれば、こんな65歳70歳でバトンパスみたいな話にはなってないはず、で、まあ、それは結果論なんで今評価をしたってどうしようもないんですけど、なのでそういう意味も含めて目元先生がその当時それを言い続けられたことについては非常にすごいことだなと思っていて、なのでそこに対するすごいリスペクトの精神が僕はあるんですが、もう一つ今たまたま僕らは本を出させていただいて、まあ、言葉の違いはあれど事業承継という言葉でこう取り組みが広がってきている、で例えば重明君は事業承継という言葉に多分違和感はそんなないと思うんですよね。で次のこのステージ、次のこの流れを作るときに事業承継大事だねっていう流れではないと思っていて、もう実践していく流れ、どうやってバトンパスするのか、さ今日しつこく言ったじゃあ重明君の次の世代にはどうするのかっていう、もっともっと長いスパンで今から考えていくっていうことをこう一般化したい、だからこうコスト削減、複合化する、大規模化するみたいなのが昔の選択肢としてはあったと思うんですけど、事業承継がやっぱり選択肢、経営課題の選択肢として一つ目に上がってくるぐらいの、誰に継ぐんだ、どうやって継ぐんだっていうことが経営課題としてちゃんと上がってくるぐらいの流れを作りたいという気持ちが僕もあるし、きっと竹本さんもあるので、それをまあこの本は一つそのきっかけになると思うんですけど、弱いのでもう一個じゃあ何ができるかっていうところを議論したいし実践したいっていうのが僕の思いですね。はい、思います。
人のうちプランとかそんなのも本質はそういうところに踏み込みたい、
そうですね、
経営体だったり地域っていうのがこの先どうするべきなのかみたいなのを議論する場を作りたいっていうのが多分本質ねんけども、そこには至ってないっていうところが現実ではあるんやけど、
そうですね、結果農業だけ別と思ってるじゃないですか、みんななんかどっかで他の企業、一般企業じゃなくて農業は農家だからとか、世襲制だから、いやそういうことじゃないのよ、
みんな思っているっていう世界はあるので、もう一歩、もう一歩どころかもう二歩三歩踏み込んで、もっと格論をやりたいですね。総論賛成なんですよ、総論
は。
事業承継というかバトンパス反対っていう人はそんなになくて、それはいいね、大事だね、早くやったらいいね、だけどじゃあどうするって言ったら、いやーみたいないや、そのいやーっていうところを踏み込みたい、もう一歩二歩踏み込んで、じゃあ実際地域を見たら重明君のような若い人が20代30代でいるから、彼にどうやってバトンパスしていくか、あるいは彼がどうやって希望を拡大していくか、あるいは法人化をしたいかどうか分からんけど、そういうふうに仕向けていくかとか、そういった議論をどんどんしていくっていうことを一般化したい、
一般企業と変わってるところって技術面の話だけじゃないですか、他は不動産であったり、ね、土地の売買っていうところ、人付き合いっていうので変わらないと思うんで、そんな難しいハードルじゃないんですけど、まあ
本当は難しくないはずねけど、ね、難しくない、
あのその覚悟ですよね、覚悟、
うん、
実際地域で農業やるっていう覚悟を決めるかどうかの問題かなっていう気はしていて、
そうですね、
覚悟を決める人間がいるかどうか、その人間がいればその人に面積とか集約していったり、いろんなノウハウ資産を集約していくっていうことができると思うんですけど、覚悟を決める人がたくさんいるかって言ったらいない、いないと思うんですよね。
なんならもうごく少数になってるんですね、最近の感じ見てると、ああって思うこと多いですよね、
だ そこをもうちょっと踏み込みたいなっていう、うん、で実際現実論でいったら覚悟を決める人がいない地域とか集落ってあると思うんですよね、
うん、
それも僕は実はいいと思っていて、
うん、
じゃあそこの集落とか、まあ、特に集落 A のとか、
うん、
そこはどうするんやっていう誰も継がんっていうことがもし事実としてあるんだったらじゃあ次のステージとしてじゃあ集落の誰も継がないじゃあ集落外の人なのか、
うん、
あるいは竹本農場にお願いするとかそういう次のステージなのかとか、
うん、
そのやっぱ集落内に固執するとか血縁に固執するっていうことでいくとどうしても議論の幅って狭まってしまうと思うんで その継ぐか継がないかを決めるということが大事であって決めないということが悪っていう
ではないですね。
そういう感じで言ってじゃあ誰がどうするかっていう議論をもっとその次のステップ次のステージで議論をしていきたいなっていう気がしますね。
そうね。
いや喋りすぎ
ました。今ので締めに来ましたね。ここに足すとまた次の話題になってしまう。
ね、永遠しゃべれって言われたらしゃべれますよね。うん、
まあ明日が本番なので。
そうですね。
そう。
いや明日ガツケツだけは一番ダメです。
明日休んでいいですか。
ダメ。そこそこにしておかないと。まだ明日朝早いですから。で長丁場だから。
そうね、長丁場ですね。明日。
日向さんも帰っていただかないといけないので。
実際こう話すってだけじゃなくて移されるとか。こういう感じのことをこういうベクトルで話をせんなんとかなんかそういういつもと違う、うん、こうカロリーを消費することになるんで思った以上になんか疲れるっていう感じになるので、
うん、飲みながらっていうわけにはいかない
でも、
ね、テイク2、ね、テイク3ありますからね。
それが一番きついですね。同じ今の感じでもうちょっと笑顔で言ってくださいとかそういうこと言われるのがもう、
なるほど ね
大事ですもんね、この話を本当に、うん、はい
、ということで
じゃあそ
う
そう明日は、
はい、
明日よろしくお願いします。
また明日、
よろしくお願いします。
編集大変ですね。
青い T シャツ24時
お米産地直送竹本農場。手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット。リゾットマンマ好評発売中。詳しくは、カタカナ入力、テーデルゲンで検索。
おいしいお米、食べてちょうだい。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。